こんにちは、鹿田直樹です。ここからはビジネス初回から実業界までのタイムリーなゲストをお招きしてインタビューを伺う鹿田直樹のザ・インタビュー101をお送りいたします。今日のゲストは成功ハックスの著者であり、ブログ仕事の仕事を楽しくする研究日誌の主催をされている大橋悦夫さんをお招きしてインタビューをさせていただきます。大橋さん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は大橋さんとお会いしたのは先月の12月、はい、ディスカバー21のクリスマスパーティーで初めてお会いさせていただいたんですけども、はい、ブロガーとやっぱ共通点があったので、非常に最初からなんというか壁がないというか、そんな感じでお会いさせていただいたんですけど、今日はどうもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
簡単にですね、大橋さんの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、大橋悦夫と申します。現在ですね、ブログ仕事のというブログをやっておりまして、で他には本を書いたりとか、あるいはウェブで連載をしたりとか、あとはセミナーですね、それから企業向けの研修ということで活動しております。でどんなセミナーをするかというと、まあ一言で言うと仕事術なんですね、うん、仕事をいかに効率よく片付けるかとか、まあそれはもう少し広げていくと睡眠時間ですよね、そのどうしたら早く寝つけるかとかですね、そのためのこう早く寝つける CD とか音楽 CD とかあったりするんですよね。そういったものをこうブログで紹介したりとか、あるいは筋トレですよね。なかなかこう筋トレも含めて、はい、習慣ってね、長続きしないじゃないですか。そういう時にその、ブログも習慣の一つだと思うんですけども、その習慣の長続きさせるコツと、この習慣に関しては継続力という本を出させてもらっているんですけども、継続力以外にもですね、僕が書いている本というのは大体習慣にまつわる話が実は多くて、で成功ハックスに関しても、成功するための習慣というのをこういうふうに作って、こういうふうに続けるといいよねというような内容になってますので、結局テクニックですよね。仕事術はこうすれば早く仕事が終わるとか、そういう効率アップのテクニックだけじゃなくて、それをいかに、使い続けられるかと。で結局テクニックはね、1回限りでやっても
そうですよね、
はい、終わってしまうので、それをね、愚直に1日1個でもいいから続けていくというためのこう方法とか考え方っていうのを、皆さんに知っていただきたいなと思って書いてます。
習慣作りっていうのは大橋さんの一つのキーワードだと思うんですけど、この本でも35の必勝パターンということで、はい、35の成功ハックスが書かれていると思うんですが、はい、そんなに毎日ハックスって出るもんですか？
そうですね、出る日はたくさん出るし、出ない日は全く出ないと思っているんですけども、やっぱりですね、毎日平日毎日書くようには、してるんですね、ブログの方は、うん、でそうするとですね、週に5本はなんか記事を書かなきゃいけないと、なると、平日はともかくですね、土日に何かですねアイデアを貯めるとか、あるいはこう本を読んだり人と話をしたりというふうにことをある種仕入れをしてるわけですよね。それやっぱりその仕入れたものそのものがすぐに生かせるわけじゃないんですけども、仕入れてね、ほっとくわけですよね。そうするとこうそれが何か発酵するというかね、寝かせると言いますけども、その寝かせる効果が出てきて、あ、そういえばね、この間会食をしたなんとかさんっていう人の話と、で今日読んだこの本って結構似てるところがあるよねと、いうようなね、気づきがこうポッと出てくるんですよね。でそういうのをこうきっかけになって文章を書いて、記事にしていくということで、こうなんていうんですかね、コツを考えなきゃいけないと思うとすごく苦しくなってしまうんですけども、放っておいてですね、ちょうどこう牧場で放牧してるような感覚でね、仕入れてきてじゃあ新しく来た羊さんですよとかね、牛さんですよっていうのをこう牧場に放し飼いにして、そうするとね、違う動物同士で交配を始めるんですよね。
ああ、交配ですか。
そうすると新しいね、牛羊みたいなね、分かんないですけども、そういうのが生まれてくると、きっとそういうのがね、牛も知ってるし羊もみんな知ってますよね。でも、その掛け合わせってなんだろうなと、そこに多分きっと新しいアイデアっていうのはあると思うので、なんかそういう感じでこう結果としてアイデアが生まれる方法っていうのがその放牧みたいな方法だと思っていて、そういうのをこう毎日やっているこう牧場が仕事なのかなというふうに思ってます。
なるほどですね。本当に大橋さん職業ブロガーと言い切るぐらいですね、はい、ブログを本業にされてる、結構珍しいですよね。
そうですね、普通は本業があって、片手間にブログをやってるっていうのが本来のね、あり方なんでしょうけども、本業をブログにしてしまってるもんですから、 まあ、逆に言うとですね、本業でブロガーというふうに言えるのは、まあ、それはそれで誇りかなと思ってますし、で、まあ、それでなんとかね、食っていかなきゃいけないとい う、 こうミッションを常に自分に課していることになるので、結局そのね、人って放っておくとサボってしまう動物ですから、そう、自分はこう他にね、食いぶちがないんだという、こう自分を追い込んで、なんだかね、こう仕事のチャンスがあればそこに行くというふうに、自分をこう追い込んでることですよね。
本当にブログをペースメーカー、この本でも成功ハックスの中でもブログをペースメーカーに使うという言葉があって、はい、本当に習慣作りの一つだなと思っているんですが、
そうですね、
僕がこの成功ハックスを読んですごくいいなと思ったところがありまして、
はい、
実は200ページにですね、
はい、
三日坊主を卒業するスタートダッシュ逃げ切り戦法というところに目が引いたんですが、
はい、
最初に実績に下駄を履かせると、
はい、
これ簡単に言うとどういうことですか？
そうですね、まあ、ブログとか、まあ、筋トレはちょっと難しいかもしれませんけども、例えばブログであれば毎日続けたいなと思って始めるわけですよね。そうすると、まあ、典型的なパターンはですね、まあ、1日目気合入ってますからすっごいたくさん書くんですよ。で、2日目になるとですね、まあちょっと昨日もたくさん書いたし、まあ今日これぐらいかなとちょっと減るんですね。で、3日目になると、なんかですね、ブログって別にお金がもらえるわけじゃないし、他にね、もともとやることもあるわけですし、睡眠もしなきゃいけない、お風呂も入らなきゃいけないと、で、朝が来れば仕事に行かなきゃいけないとなるとですね、もともと時間ないところでやってるので、いやちょっと今はね、こんなブログなんて書いてる場合じゃないなということで、結構寂しい3行か4行ぐらいになって、でその日が終わってしまうと。おそらく4日目になるとですね、如実にこう1日目から2日目3日目が減っているのが目の当たりにできますから、ああと思ってしまうと。で、1日目のほどのね、分量は書けないけども、かといってね、こう3日目のようなね、あんなこう低たらくなブログにはしたくないと、
グダグダ記事みたいな。
そうなんですね。で、かといってこう今手元に、ね、何か書けるものがあるわけじゃないと、なると結局人は何をするかというと、やめるわけですね。まあ、今日はちょっとね、書けるものがないから、こんなこと書いて、なんかね、こう死に手をさらすのもちょっと恥ずかしいから、まあ、今日はお休みにしようと。で、同じことをね、翌日も言うんですよね。今日は何もないからと。で、続かなくなってしまうので、で、そこでですね、まあ、やっと本題ですけども、下駄を履かせるんですね。っていうのは、まあ、ブログを始めるぞと思ったら、思ったタイミングで始めるんじゃなくて、始める前にですね、まあ、毎週、平日だけブログを書くということであれば、5本だけ書いてしまうと。そうすることによって、まあ、その1週間分のね、記事はできたことになりますよね。そしたらですね、その記事を、一気にね、上げてしまわずに、月曜日になったら1本、火曜日になったらもう1本という形で上げていくと。そうするとですね、当然、1週間、まあ、はたから見ればですね、あ、この人はちゃんとブログをね、毎日続けてるねと見えます
よね。そうですよね。
でも、こう本人としてはね、こう土曜日とか日曜日にこうガーッと頑張って、5本記事を書いて、で、まあ平日はね、実は仕事がめちゃめちゃ忙しくて、ブログを書いてる暇ないんだけども、実はコンピューターがね、勝手に、最近は予約投稿といって、あらかじめですね、この記事は月曜日、この記事は火曜日というふうにこう予約投稿というんですけども、そういうことができますので、それをやることによってですね、まあ、毎日毎日こうコンピューターに向かわなくても、実はブログは淡々とアップされていくという状態が作れるんですね。
なるほど。鹿田も実はですね、ブログを始めるときに下駄を履かせてスタートさせてですね、
はい、
その下駄も5本とかじゃなくて、最初30本の下駄を履かせて30本書き溜めてからブログ始めようということで、30本書き溜めたんですね、
はい、
で、その後に普通だったら他の人にブログやりましたみたいなことでお知らせをした
い、
うん、みたいなと思うわけじゃないですか、
はい、
ただ70本までは我慢しようと、70本書いてから、こんなブログやってますということにした方がちゃんとやってるやつだと思われると思いまして、
はい、
実はそこまでほぼ他の人たちと、アクセスしなかったわけですね。で、実はそこを70を超えて他の人にやりましたとかアプローチをしてみると、意外に続いているところだということで比較的信頼されたと。
なるほど。
本当に下駄を履かせた効果というか、
本当そうですね、
はい、安っぽいうちにアプローチをせずに、という方法がいいのかなと思って、このフレーズを見た時ちょっとドキッとしてですね、
そうですね
僕のこと言われてんじゃないかと思ってですね、本当にこれはおすすめだなと思いました、はい、で、他に継続するためのコツとかってもしあれば。
そうですね、 これは僕自身が日々本の原稿とかね、原稿に日々追われているんですけれども、その中でですね、皆さんお仕事でもそうだと思うんですけども、仕事ってやっぱりどっかですね、毎日毎日全く真っさらな状態から一から始めるということはあんまりなくて、何かしらね、どこかまでは完成している、ちょっと未完成な状態の半製品というんですかね、そういったものにこう手を加えていて完成させていくというようなことの連続だと思っているので、こう白紙からやらないというのが実はポイントなんですね。でブログに関してもやはりですね、書くときにですね、真っ白い画面ありますよね、その入力する画面ですね、そこでさあ書くぞと言ってなんか書き始めるんではなくてですね、あらかじめ自分なりに毎日ね違うことを書くんですけれども、テンプレートというですね、ひな型を用意しておくんですね。
あ、用意してるんですか。
はい。で初めに例えば本を紹介するということであれば、その本の概要って何だろうねということで、その本の概要というのがあって、次に、どういう人にお勧めしたい本かと、で一言で言うとどんな本かというのか、質問がこうたくさん並んでるんですよ。でそれに答えていくことによって、当然の質問自体はね、ブログの文章には出さないんですけども、で僕自身はその質問に答えながらこう文章をこう書いていくんですよね。最後の質問に答え終わると、それでも記事が上がるというふうにしていて、そうするとブログを書くという行為がですね、書くんじゃなくて、なんかあらかじめ用意されている質問に答えるというような行為に変わるんですよね。そうするとね、なんか今日またブログ書かなきゃいけないなと思って、こうね、ちょっと気が重い時でも、あ、質問に答えるだけだよね、というふうに変えられるので、少し気が楽になるんですね。で、そういう質問っていうのはもういくつかパターンが用意してあって、例えば、ソフトウェアを紹介する、仕事のはですね、仕事の効率アップのため の方法をご紹介しているので、そこの中でですね、仕事に役立つツールということで、いろんなソフトウェアを紹介したりすることがあるんですね。でそういう時も、このツールの特徴は何ですかとかですね、良くないところはどういうところですかと、で、工夫の余地があるとしたらどういうところですかと、で、大橋はどういうふうにこう工夫して使ってますかという質問がダーッと並んでいてね、それによってこう何も書くことがないというふうなことはありえないふうにしてるわけですよね。
なるほどですね。やっぱハックってなかなか僕は読んだことがなかったんですが、これをきっかけにですね、また大橋ハックスをですね、いろいろ読ませていただきたいなと思いますので、はい、ということでですね、前半はこの辺にしてですね、後半はまたブログについてちょっとお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。